詩編120編とウクライナ。身近なところに感染が広がっていますが、いかがお過ごしでしょう。幸い、当教会での礼拝を通して感染したという事例は起きてはいませんが、いつ起きても不思議ではありませんから、引き続き注意をしていきたいと思います。連日のようにウクライナの戦争危機が報じられています。僕には40年ほど前から親しくしているウクライナからイギリスに移民してドイツに住んでいた友人がいます。ウクライナには今も彼の友人や従妹が住んでいます。数日前の情報ですが、ウクライナにいる彼の友人たちによれば、ロシア軍の侵攻はあったとしても、南東部の一部地域にとどまると見ているようです。その理由は、ロシアのプーチン大統領のやり方を、彼らはよく知っているからです。プーチン氏はソ連時代の秘密警察、KGB の出身者です。東西冷戦時代にドイツに滞在していたこともあり、ドイツ語を流暢に話します。ちなみにドイツの首相であったアンゲラ・メルケルさんは東ドイツ時代にロシアに留学していたこともあり、ロシア語を流暢に話せます。メルケルさんがプーチンと会話するようになった初めの頃、プーチンは彼女が大きな犬に恐怖を感じることを知って、彼女の部屋に自分の大きな犬を送り込んで怯えさせたという話は、よく知られています。そこに見られるように、プーチン氏は常に、脅しを交渉のテクニックとして頻繁に用います。日本での報道を見ると、とっても悲しくなることがあります。あまりにも一方的に、プーチン氏の主張が繰り返し報道されているからです。それは北大西洋条約機構という NATO の軍事同盟の拡大が、以前の約束を反故にするようにロシアの国境に迫ってきているという話です。その際に、残念ながら、2014年に起きたことはほとんど話されません。2014年初めまでは、ウクライナに親ロシア政権がありました。しかし、当時の大統領のヤヌコービッチの汚職や親ロシア政策に反発したウクライナ市民の抗議によって、彼はロシアに亡命せざるを得なくなりました。その後、プーチンはウクライナにロシア軍を次々と送り込みます。みんなウクライナ人の自主防衛組織の姿をさせて。そして、ついにはクリミア半島を占拠してしまいます。その明らかなロシアの国際法違反に立ち向かったのが当時のメルケル首相です。彼女はロシア語も堪能ですから、プーチンの嘘と虚勢を一つ一つ明らかにするような会話を落ち着いてすることができました。メルケルはロシアがウクライナを攻撃しているときに、38回もの会話をプーチンとしていたと言われます。当時の米国のオバマ大統領は、プーチンの嘘に対する嫌悪感と不信によって、彼との直接対話を避けたと言われます。メルケルは東ドイツ時代から KGB の人との接し方を知っていたので、怒りの感情を抑えて、プーチンに対峙し続けました。そしてついにプーチンの軍事侵攻を諦めさせるミンスク合意を結びます。しかし、メルケルの引退とともに、プーチンはミンスク合意を自分流に解釈して、攻勢を仕掛けています。とにかく現在のウクライナ問題を語るときに、2014年のロシアのウクライナ軍事侵攻とクリミア半島占拠のことをほとんど報じないということは、信じがたいことです。あの時は、西側諸国の報道は、プーチンがどれだけ堂々と嘘を言い放ち、不当な行動をするかを報じていました。詩編120編は、134編まで続く、都のぼりの歌、の最初の歌です。その2節には、主、ヤハウェ、よ、私の魂を、偽りの唇、欺き下から、救い出してください、という訴えが記されています。著者は、平気で嘘をつく人たち、に取り囲まれ、苦しんでいます。これは例えば、どこにスパイが潜んでいるかわからない独裁国家で生きざるを得ない不安にも似ています。現在の日本でも、正直に自分の気持ちを言うと、とんでもない非難を受けそうで、本音が言えない、という恐れの中で生きる場合があるかもしれません。さらにその5節で著者は、ああ、嘆かわしい好みを、メシェクに帰流し、ケダルの天幕に身を寄せるとは、と、自分が置かれた状況を嘆いています。メシェクとは現在のトルコの東北部、 ケダルとはアラビア砂漠に住む遊牧民で、両者とも争いを好む民族の代名詞的な意味がありました。そのことが、この実は、平和を憎む者と共にあって久しい、六節、という嘆きとして表現されます。さらにそこで起こる悲惨が、私が、平和をと語りかければ、彼らは戦いを求めるのだ、七節、と描かれます。平和、とはヘブル語のシャロームの訳で、それは戦いがないこと以上に、すべてが整って欠けがない神の国の完成の状態を指します。私たちも、地上では旅人であり、寄留者であることを告白し、ヘブル 11-13、ながら生きざるを得ません。しかし同時に、私たちは、生との交わり、の中にも招き入れられています。都登りの歌は、巡礼の歌です。この地上では、権力者たちが平気で嘘をつくということがあります。特に、独裁政権の下では、嘘が驚くほど正当化され、それに抗議の声を上げることも許されなくなります。嘘が国を支配するということがあるのです。聖書は、そのような嘘が蔓延する独裁政権の下で、いかに誠実さと信仰者の共同体を守るかという緊張感の中で記されています。詩編133編の兄弟愛の描写に結びつきます。日本の報道を見ていると、ウクライナは小国に見えますが、ヨーロッパ諸国の中では、ロシアに続く広大な領土を持つ国です。ただ、ソ連支配の下では悲惨な出来事の連続でした。1933年にはスターリンの下で、ウクライナ東部の住民600万人が、餓死に追いやられました。それはウクライナの農民たちが集団農場の政策に反対したからです。ただ、ウクライナ東部には肥沃な土地とともに多くの資源がありました。スターリンはロシア人をどんどんウクライナに移住させてその工業化を図ります。チェルノブイリ原発事故はウクライナで起きたものですが、それを管理していたのはソ連の技術者です。また、クリミア半島はもともとクリミア・タタール人が住んでいましたが、スターリンは彼らがナチスドイツと手を結んでいるという言いがかりをつけて、その地から強制移住させるばかりか、虐殺しました。これはクリミア・タタール人の民族虐殺、ジェノサイド、として有名な話です。そして天候がよく戦略的に重要なクリミア半島に多くのロシア人が移住します。特に共産党幹部の引退後の地として愛好されました。要するに、ウクライナ東部や南部にロシア人が多いのは、ロシアがウクライナ住民を虐殺したり、強制移住させた結果なのです。それを昔からのウクライナ人は心の底から知っています。ただ、ウクライナに移住し続けたロシア人は、ウクライナがロシアと仲良くすることを当然望みますから、そこに国内の緊張があります。その緊張関係を刺激して、ウクライナを不安定なままに置いて、ロシアの影響力を保持したいというのが、誰の前にも明らかなプーチンの戦略です。現在のウクライナ政府が NATO への加盟を切望するのは、ロシアに散々に虐待され、苦しめられてきた歴史があるからです。また、多くの東欧諸国が NATO にどんどん加盟してきたのは、彼らがソ連時代に抑圧されてきたからです。NATO の拡大は、ロシアの独裁者たちが自分で蒔いた種を刈り取っているに過ぎません。東欧諸国の人々は、ロシアの独裁者の横暴から身も守ることに必死なのです。ロシア政権が、ソ連の秘密警察、KGB の出身者プーチンによって独裁されている限り、この流れは止められません。アッシリア帝国やバビロン帝国が行った強制移住、それをソ連も行っていました。そこで嘘ばかりが蔓延するような世界で、信仰者が助け合ってどのように生きるか、そのような文脈で、この都登りの詩編が記されています。有名なミュージカル、屋根の上のバイオリン弾きの物語も、ウクライナに住むユダヤ人たちの強制移住の物語でした。ウクライナの物語と聖書の民の物語は連動しています。そのことを覚えながら、ウクライナの平和のために祈っていきたいと思います。